年が明けて1945年昭和20年になりました。空襲は次第に激しさを加え、学徒動員で学生は戦地に、婦女や中学生は勤労奉仕で工場などに駆り出され、小学生は親元を離れ田舎に疎開しだしました。食料はいよいよ欠乏し、口にこそ出しませんでしたが、もう敗戦の日が近いことは誰の目にも明らかでした。私も工場で働くことになりました。それは3月9日のことでした。私はその日夜勤で母を一人残し勤めに出たのです。
空襲警報発令、空襲警報発令。
私たちはいつものように防空壕に入ると、空襲が終わるのを待ちました。すると遅れて入ってきた友達が、
ルツ子さん、あなたの家の方火の海よ。
え、私の家には母が一人で寝てるのよ、行かなくちゃ。
何言ってるの、今出てったらあなたの命がないわよ。
でも母が、行かせて。
しかし多くの友達に抑えられ、出て行けぬまま、私はまんじりともせずに夜を明かしました。翌朝私は家の前に立っていました。家はすっかり焼け落ち、母の姿はありません。
お母さん。
私は母が寝ていたと思われるところを掘ってみました。すると黒焦げになった遺体が見つかりました。その手には表紙だけになった聖書がしっかりと握られていました。
お母さん、ごめんなさい、私が家にいたら。
そうよ、病死の母を取り調べさえしなかったら、母はまだ元気で一人で逃げられたのよ。
ひどい、本当にひどい。なぜこんな怖い人たちが多くなったの？誰が日本をこんな国にしたのよ！
家も両親を失った私は、沼津のおばの家に身を寄せました。そしてあの8月15日、日本は敗戦を迎えたのです。天皇陛下はラジオで終戦の詔勅を発表しました。それから天皇は自ら人間宣言をしました。自分は人間であって神ではないと証言したのです。嬉しさというより何を今さらと、とても変な気持ちになったのを覚えています。その数ヶ月後、私は東京に帰り、自分の家の焼け跡に立っていました。あたりにはぼつぼつバラックが立ち始めています。その時、後ろから誰かが私の肩を叩きました。
木下さん、私はあなたを探しましたよ。
スミス先生、いつ日本に？
1ヶ月前です。私は追放になりアメリカに帰る前、ここであなたのご両親と一緒に伝道しました。それで横浜に着いて真っ先にここに来ました。木下さん、ご両親はどこにいますか？
父は獄中で死に、母は空襲で死にました。
そうですか。木下さん、私の国を許してください。とてもひどいことをしました。戦争がなければこんなことにならなかったのに。でも戦争は人の罪の結果です。この問題を解決するのにはアメリカ人も日本人も一人一人が悔い改め、神様のもとに帰らなければなりません。 私はそのためにもう一度日本人に仕えるため帰ってきました。ルツ子さん、あなたは私のために手伝ってくれませんか？
その時から私は父母に代わってスミス先生と日本人の救いのために働き始めました。多くの人々が教会に集まりイエス様を信じました。その中にあの中村賢治の子供である一郎さんがいました。
一郎さんじゃない。
ルツ子さん、君はここで伝道していたのですか？僕は君を探しました。僕は君にお詫びをしなければなりません。父を、そして僕を許してください。
許すなんて。あなたもイエス様を信じたのでしょ？私もあなたと同じ罪のある人間なのよ。で、お父さんは元気？
今、刑務所です。戦争犯罪人として。
そう。それでお父さんに会えるの？
いや、会わせてもらえないんです。
私も同じ経験があるわ。でもね、スミス先生に頼めば、なんとかなるかもしれない。昔、私も、あなたにそうしてもらったわね。
ちょうど、GHQ の上層部に、スミス先生の知り合いがいて、その紹介で、私と一郎さんは、お父さんに会うことができました。
一郎、どうしてここへ？
木下さんのおかげだよ。
木下さん？ああ、あの牧師さんの。いや、一郎がお世話になります。しかし、以前のことを思うと、立場が逆ですね。私はあなたのお父さんを捕らえて、結果的には死に追いやった。でも、それは自分で正しいと思ってやったんだ。それが今では大間違いだという。多くの人々が、今はあの戦争は間違っていた、天皇は神ではないと言っている。今では誰でも木下君の言うことの方が正しいと言うだろう。もう私は何が正しいのか、何が真理なのか、わからなくなったよ。今君は、私のこと、いい君だと思ってるだろうね。でも、それは当然のことだ。
いいえ、おじさん。私は今のおじさんの姿を見て、悲しいです。なぜって、私はおじさんを愛していますもの。私だけでない。私の両親もそうでした。この手紙を見てください。死んだ父が握っていたものです。
主よ、この罪を彼らに負わせないでください。木下牧師は私のことをそんなに考えていてくれたのかね。それを私は。
そうです。私たちの神様はご自分に背を向け背き続ける人々を愛し、そのために一人子イエス様を十字架につけてくださったのです。父が書いたのはイエス様が十字架で息を引き取る前に言われたのと同じ言葉です。
そうなのか。考えてみたら、私はあなた方の信仰を何も知らないで、ただ憎み、痛めつけてきたんだね。私にとっては、天皇こそ万世一家の権威だった。この世に天皇以外の究極の真理があってはならなかったのだ。
お父さん、イエス様がね、 自分を憎む者たちのために命を捨ててくださったイエス様が、私は道であり、真理であり、命であると言われたんだ。
中村さん、本当の真理は人を憎しみの奴隷にしません。人を人殺しの道具に駆り立てたりはしない。弱い者を、苦しんでいる者を死に追いやったりはしない。真理は人を自由にします。真理は愛そのものです。私は中村さんのお父さんの手を取って、熱っぽく話すスミス先生の顔を今も忘れることができません。あれから40年の歳月が流れました。もう時間がありませんが、中村賢治は獄中でスミスさんが残した聖書を熱心に読み続けて、ついにキリストを信じました。そして戦争中、自分が投獄した一人一人の方々の家族を訪れて、手をついて詫び、残された家族のために親身の世話をして、数年前に天に召されました。枕元には父の残したあの紙切れを挟んだ読み古した聖書があり、その表紙裏には中村さんのお父さんの歌が残されていたということです。
暗闇についの誠と出会いたり、キリストの愛に触れたる我は。
その父親の変わりようを見て、一郎さんは間もなく進学校に入って牧師になり、お父様の意思を継ぐべく韓国への宣教師として使わされました。戦前、自分の父親が迫害した韓国の人々へ、キリストの福音で仕えることで償いをするのだということでした。40年前、日本の多くの人々が真理ならざる者を真理と信じ込み、過ちを犯しました。でも誰が二度と再びその過ちは繰り返さないと言えるでしょうか。ただ誠の真理なるキリストを知る者のみが、そのために命を懸けることができるのではないか、そんな気がするのです。